私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。以前新聞の一面広告に無病息災、家内安全、商売繁盛、厄除け開運などの文字が並んでいるのを見たことがございます。何の広告かと言いますと、確か高価な印鑑でありました。新聞の一面広告がいくらかかるか私には分かりませんが、かなりの金額が求められるでしょう。それでも広告を出すということは、それに十分見合う収入が見込まれるということではないでしょうか。少々根は張るが、息災でいられるなら、安全でいられるなら、繁盛し、厄除けをし、運が開けるなら、もしかしたら安いのではないか。を考える人が広告を見た人の中に少なくはないのでしょう。それほど人は息災でいることを安全、繁盛、開運といった肯定的な目に見える人生を望んでいるということに違いありません。これらは人間が誰もが望むことであり、危険に身をさらしていきたい、病気になりたい、不運に悩まされたいと希望する人がいるならば、よほどの変わり者とみなされることになるでしょう。信じたら病気が治ります、運勢が良くなりますと訴える宗教がございます。長らく病に悩まされてきた人でしたら、もしやと罠にもすがるような思いになるでしょう。人生がパッとしないのは運勢のせいだと常々思っている人ならば、もしやと考えるでしょう。しかしよくよく考えてみますと、いずれにしても人間が願うことを叶える相手を神としている。なんとも自己都合による信仰と言えるのではないでしょうか。神に従おうと願うことが信仰に違いないのですが、あくまでも真っ先に自分をこう真ん中に置いて、それに神を従わせようとする、そういう態度なのではないかと思うわけです。キリスト教においてもそのように教える人がいるでしょう。信じて洗礼を受ける者は救われると聖書は告げているからです。ですから洗礼を受けたら人生が変わるのではないかと期待し、洗礼を受けられる方もいるかもしれません。しかしそうなりますと、自分の人生が好転することを引き換えに洗礼を受けるという、人の期待に応える神、そういう信仰に過ぎないということになりかねません。実際に洗礼を受けた皆さん、洗礼を受けて人生は変わったでしょうか。首をひねる方が少なくないのは、正直なところだと思います。当然洗礼を受けて人生が好転したかというと、 そういうことはあまりなく、まあ、以前と変わらないように見えたという方が、まあ、ほとんどだと思うんです。それはあなたの熱心さが足りないからだよ。もう人の行いを理由とする、まあ、教派もあるかもしれない。しかし人の態度によって神の行動が変わるというならば、それも先に触れた宗教と同じではないかと思うわけです。洗礼を受けても何も変わらなかったと多くの人が感じるのは、救われるというこのイエスの言葉を人の期待に応えるもの、このように聞いてしまっているからではないでしょうか。まさに無病息災、家内安全という謳い文句と同じように神を捉えてしまっている、そういう私たちがいるということなのです。先週主の変容の日曜、主イエスは輝き栄光を表されたという場面から聞きました。そして神の御心に従い十字架への道を歩み始めるイエスを指して、神は、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと言われたわけでありました。つまり十字架への道を具体的に歩み始めることを明らかにされる、試練に合わないのが神の子ではなくて、イエスは試練に合う神の子であって、そこに主の栄光があるのだということです。人の思いとは正反対に見える事柄に神の御心があるということを私たちは聞いたのでした。そして続く今日、四旬節第一主日において、そのイエスは悪魔から誘惑を受けておられます。洗礼を受け、神に、これは私の愛する子、私の心にかなうものと宣言されたイエスが、悪魔による試みに合うということは、私たちの目にはつながることのようには見えないんです。しかし神の子として、洗礼を受けた者として悪魔から誘惑を受けているのです。つまりイエスの受けられる試練に神の意思があるということです。信仰とはこの神の意思に従う神の子へと私たちを導くのであって、私たちの願い通りになるということではないんです。それでは信じる者は救われるという約束は頬にされたのでしょうか。決してそうではありません。私たちは救われるということを、例えば人生が好転することのように誤解しているのです。洗礼を受けても病気にならないとか事故に遭わないということはありません。嫌なことは必ず変わらずあるでしょうし、苛立つこともあるでしょう。ですから洗礼を受けても何も変わらなかったと言われる方もおられるわけです。しかし何も変わらないのかといえば、決してそうでもない。より正確に言うならば、 人が望んだように変化はなかったかもしれませんが、神の御心による変化というものは必ずあるのです。それは洗礼を受けた途端分かるようなことではないかもしれません。しかしそれは人生の歩みの中で、主が共におられるそれぞれの歩みの中で、ふとした時にその変化に気づかされることがある。さて、栄光とは神の性質であるという説明を先週聞きました。それは私たち人間の目にどのように映るとか、肯定的な評価を得るとか、そういった人間の事柄では全くないということです。私たちの目に肯定的に映ることを評価し、否定的に映るものをそのように評価する私たちがいるでしょう。しかし神の栄光という場合、それは私たち人間の期待に応えるようなものであるかどうかではなく、神の性質を指しているというんです。そうであるならば、人の目に良いか悪いかではなく、神がどうすることを望まれているか、この一点にかかっているということなのです。洗礼を受けて変化がないと思われるならば、私たちが期待していたことが神の御心にかなっていないということに違いないんです。福音書に目を向けてまいりましょう。悪魔による誘惑は、出エジプト直後の荒れ野において、イスラエルの民が受けた誘惑をその内容としています。悪魔はイエスを誘惑して、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだと言いました。荒れ野の旅でイスラエルの民は空腹のために不平を口にし、主なる神はマナを与えられたのです。人々はそれぞれ満足しました。イエスはそのような誘惑に対し、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある、このように答えられたわけです。続いて悪魔は聖書の言葉を用いつつ、神の子なら飛び降りたらどうだと言っています。イスラエルの民は喉が渇いて仕方がなくなり、飲み水を与えよとモーセと争ったことがありました。主なる神はモーセに岩を杖で打つように命じ、そこから水を出させたのです。その出来事を指して聖書は試した、試すと言い表しています。イエスはそのような誘惑に、あなたの神である主を試してはならないと聖書の言葉で答えています。三度目に悪魔は、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言っています。イスラエルの民はモーセが山から降りてこないということにじれて、金の拳の像を作り、それにひれ伏したのでした。これに対しイエスは、ただ神に仕えよと聖書の言葉で答えているのです。悪魔は私たち人間の目に望ましい事柄を示し、荒れ野の旅において 人々が陥った誘惑をそのまま繰り返しているのです。イエスはそれに対してひたすら御言葉によって答えているのがわかります。それは人生において直面するあらゆる誘惑に私たちも御言葉によって対するようになるためなんです。洗礼を受けて特に変わらなかったと言われる方も少なくないでしょう。洗礼を受けて息災に過ごせたり危険に遭わなくなったりすることはないからです。病気にならず事故にも遭わず全てがうまくいくということもないのです。相変わらず不安を覚えますし病気にもなります。困難に直面することもあるのです。試練に合わないことを望むのは誰にも共通した思いでしょう。しかし聖書が教えているのは試練に合わないようになるということではなく、試練にあってもそこに意味があるということを知るようになることなのです。試練という否定的に見える出来事の中にさえ神の見てのうちに確かにあるのであって、そこにある神の御心を知ること、これが試練を受け入れる力となるのです。イエスはどうか目を向けてまいりましょう。洗礼を受け、これは私の愛する子、私の心にかなうものと神の宣言を受けて、すぐ今日の場面へとつながっているのです。聖書が言っているのは、洗礼を受けて物事がうまくようになる、試練に合わなくなるということではないのです。洗礼を受け、神のことを宣言されたイエスが、直ちに試練に合われたのは理由があるということです。洗礼を受けたから肯定的な生活が始まることを期待する私たちはいるでしょう。しかし、洗礼を受けたからこそ否定的に思われる生活が始まるということを聖書は教えているのです。どういうことでしょうか。普段無意識のうちに肯定的だと受け入れたことが必ずしも神の目に肯定的とはならないという現実が分かるようになるためではないでしょうか。普段否定的に見えていたことが必ずしも神の目には否定的ではないということが分かるようになるためではないでしょうか。そして否定的に思われる状況に置かれたとき、私たちがどう生きるのか、何によって立ち上がることができるのか、このことが今日イエスによって示されているのです。洗礼を受けることは主イエスに従う道の始まりなのですから、その道を今日主は私たちに示してくださったということなのです。洗礼を受けた後の道の歩み方ですから、洗礼を受けて何年経っても遅すぎることはないんです。それは試練に合わなくなる道では決してありません。洗礼を受けても試練に合う道が示されているのです。試練に合ったとしても、それらから私たちを守るのは 御言葉であるということが明らかにされています。つまり御言葉にそれだけの力があるということを今日改めて私たちは知り、御言葉に生きるようになるためなのです。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われているのはこのことなのです。主は御言葉によっていつもあなたと共におられます。御言葉によって日々試練にあっても会わなくても御言葉によって立ち上がるものとして新しい一週間を祈りのうちに歩み始めましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。